の皆様、こんにちは。キョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての3回目、日本のがん対策、がん対策推進基本計画第4期と題して、厚生労働省健康生活衛生局がん疾病対策課課長鶴田真也さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日はがん対策のキーパーソンの鶴田先生にお伺いいたします。よろしくお願いいたします。今回の我々やってる、キョウリンシンポジアっていうのは1963年から始まってるんですけど、日本のがん対策の、スタート、国立がんセンターが1962年開始ですか、ほとんど、同年代ということで、がん対策もそれから着々と進行したり、近藤誠医師の、がんと戦うなとか、ちょっとそういう、部分があったり、それから2000年以後になって、がん対策基本法ですかね、これができて、今日に至って、日本の、医療、それから特にがん医療、そのアクセスから見て、コストから見て、あるいはクオリティから見ると、世界一といっていいと思うんですけど、いろんな問題があって、特に2040年問題っていうのがあるんでしょうか、そういったことがあって、今日は鶴先生にお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、これまで国家審議で先生大変お忙しくてということで、ほっと一息かなとは思うんですが、ところで先生、こういった医療政策のメインの仕事にされていらっしゃるけど、最初は臨床からスタートされてるわけですけど、なんかどういったきっかけがあってこういうことになったんですか？
そうですね、私が大学卒業したのは2004年になりますけれども、ちょうどスーパーローテートが始まる年だったので、2年間臨床をし、当時は臨床研修が終わった後に、何かに進むのかみたいな話になりますので、2年の研修の中でやはり医者となったからには人の生死と向き合える診療科を選びたいと思い、ある中で消化器領域のがんをやりたいという思いが強くなって、3年目から国立がんセンター東病院で、3年間後期レジデントをさせていただいたという経験がありますと。で、その中で私自身当時は国がんの先生は自信を持って医療を提供してるんだろうと思って国がん叩いていったんですが、いざ行ってみると国がんのスタッフの先生方は自分たちが提供している医療に決して満足はしていなくて、それは当たり前なんですけれども、当然その時点での最善の医療は提供してますが、全ての患者さんの命を救えるわけではないので、将来のがん患者さんにより良い医療を提供するために自分たちは今何をすべきかという発想で、治験であるとか、機器開発であるとか、様々なことにチャレンジしている国がんの先生を見ていて、いや、ここは本当にかっこいいなと思いながら、3年間後期研修をしたという、そういった経験がありますと。で、3年間レジデント研修をやっている中で3年目に思ったことは、がん医療をもっと良くしようと思ったら臨床の現場で頑張るやり方と、あとは企業に行って開発とかに取り組む方法と、あともう一つはやっぱりレギュレーションというところもすごい大事だなというふうに思って、当時の国がんのレジデントの仲間は1人は臨床に残り、1人は 製薬日記、私はどうしようかなというところで、まあ一回厚生労働省レギュレーションのところにまあチャレンジしたいと思い、まあ当時の先生方と相談して、じゃあお前がそういうんだったら行ってこいということで、まあ2009年から厚労省でまあ雇っていただき、まあ今に至るっていうのがまあことの経緯という感じですかね。
はい。まあ医療政策ということですよね。まあそれがまあ実際の臨床をやってるとなかなか見えないわけですけど、本当はまあそこが一番肝だっていうことですよね。でところでその頃から日本のがん対策が、がん対策推進基本計画っていうのがまあ進んできていて、で、現在は第4期ってことでしょうか。これは結局その中でどういったことを具体的に言ってるんでしょうか。
そうですね、まあ、がん対策基本法自体は今からちょうど20年前の2006年にまあ成立をしていて、まあ、当時の背景としては、まあ、がん医療をまあ受けたい方がいらっしゃった場合に、やっぱりその方々が住まれている地域によってで、まあ、標準的な医療を受けられるかどうかというところに、まあ、かなりばらつきがあり、まあ、できる限り最新の医療を受けたいという、まあ、患者さん方の思いがあって、患者さんの声が国会議員の先生方にも伝わり、先生方がまあ議員立法ということで、まあ、法律を作り、でこの法律の中には患者さんの声をがん対策に反映させたいという思いが非常にこもったメカニズムが法律上ビルトインされていて、患者の声を聞いて、まあ、基本計画を作る。で、その基本計画が5、6年のサイクルで見直しがなされ、今がまあ第4期ということで、まあ、この20年間の中で、まあ、患者さんの声を踏まえた施策がいろいろ展開されてきたというふうに私は理解しています。まあ、もちろんまだ、さらにここを強化しないといけないという声も当然あるわけですけれども、まあ、それはしっかりと今の世代が受け止めて政策をさらに前に進めていくことが、まあ、がん対策においては重要なポイントかなというふうに理解しています。
はい、まあ、がん医療も含めて、まあ、日本の医療、まあ、かなりパターナリスティックな要素があったわけですけども、このがん医療が、まあ、牽引するような形でその患者さんの声を入れるというか、まあ、シェアドディシジョンメイキングというか、そういった方向に、まあ、動いてできたということなんでしょうかね。
そうですね、まあ、基本法ができたのは、まあ、2006年なので平成18年になるんですかね、うん、ただ、まあ、昭和の時代まで振り返ると、昔はがんの告知はタブーであったみたいな世界から、まあ、がんであることをちゃんとご本人に伝え、まあ、どういった治療選択肢があり、まあ、それのメリットデメリットはどうであり、まあ、患者さんとしてご本人の方がどういう治療をまあ選択するのかということに、まあ、だんだん変わってできている文脈の中で、まあ、がん対策の計画もそれをさらに後押しするような要素はあったのかなという、ね、気はします。なので昔の常識と今の常識はもうだいぶガラッと変わってると思いますし、今ではやっぱり患者さんがどうしたいのかっていうところに重きを置いて医療が提供されるようになってきているのかなというふうに理解しています。
はい、ということで、まあ、日本のがん医療、まあ、非常に変わってきたということですけど、それって、まあ、これからの、まあ、がん医療、これも今とても重要な課題になっているわけですね。
そうですね、まあ、冒頭にその2040年という話もありましたけれども、まあ、2040年は高齢者が今よりも増え、特に85歳以上の方が増え、まあ、そうするとがんの患者さんの数自体も2040年までは少しずつ増えていくということが予想されている中で、その方々たちに合った医療が提供できるようにどう提供体制を作っていくのかというのが一つポイントになりますと。で、がんの場合は手術と放射線と薬物療法と3つありますけれども、最近よく言われているのは外科のなり手が少なくなってきていて、若手がこのまま外科を選ばないと2040年には外科医のなり手が少なくなる、結果として外科医の総数が 40% ぐらい減るみたいな話もありますので、まあ、ここをどう解決を図っていくかっていうのは一つ大きなトピックだと思ってます。その方策として一定程度、要はみんないろんな病院で手術をするんじゃなくて、 て、ある程度手術をする施設を限定する。まあ、それは手術をするということは全ての病院で当直体制を置いたり、勤務環境をかなり厳しい状態に追いやってしまいますので、一定程度、人と物と資源を、まあ、集めて、そこで効率的な医療が提供できるような世界を作っていかないと、なかなか若い人が外科医を選んでくれないんじゃないか。まあ、そういったことも、学会からも声が上がってきてますので、まあ、2040年を見据えて、提供体制をどう変えていくのか、まあ、そこをしっかり議論していく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。
まあ、これ、日本の高齢化とまさに、それに対する対応ってことになるから、まあ、非常にいろいろやることが多いということですよね。その中でどうでしょうか、インセンティブを与えるということで、まあ、いろんな待遇を良くするというようなことがありますでしょうかね。
そうですね、まあ、今回の診療報酬改定でも、その若手が選択しない診療科、まあ、外科はじめですね、まあ、そういったところには一定の診療報酬上の、まあ、評価もされてますので、まあ、いろいろなことを組み合わせながら、まあ、解決を図っていくことが重要かなというふうに思っています。
はい、そういったことで、まあ、今は消化器外科でしたけど、まあ、内科医の問題、それから開業医さんの、まあ、これからの働き方とこれからもまた非常に変わっていくということがあるわけですよね。
そうですね、まあ、さまざまな課題があると思いますが、まあ、現場の方々のご意見とか患者さんの声とか、まあ、そういったものを、まあ、しっかりと受け止めて、本質的な課題がどこにあり、それをどう解決するかということは、まあ、医療政策としてもう本当に繰り返し繰り返しやっていく必要があるのかなというふうに思っています。
はい、まあ、いろいろ課題ある中で、このドクターたちが、まあ、やりがいをもっと働けるということがこれ重要ですよね。
そうですね、やっぱり患者さんに接するのは、まあ、お医者さんであったり看護師さんであったり、さまざまな専門職の方が接しているので、その方々がやりがいを持って働く、それが結果としていい医療につながると思いますし、まあ、その環境を医療政策としてどうやって整えていくかということが、うん、とても大事な肝になると思いますので、うん、そこをしっかりやっていきたいなというふうに思っています。
うん、まあ、そういうことで、まあ、仕事が、まあ、非常にいい積み重なっていて、山の連続ということで、それを担当する方の、健康管理もこれまた問題になってくるわけで、産業面だみたいな感じになりますけれども、ぜひ先生のこれからの活躍を期待したいと思ってます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての3回目、日本のがん対策、がん対策推進基本計画第4期と題して、厚生労働省健康生活衛生局がん疾病対策課課長鶴田信也さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。